防災防犯情報。この番組は奈良市を中心とした防災防犯に関する情報をご紹介します。放送は毎週金曜日の午後6時40分から7時まで、再放送は毎週土曜日日曜日の午後6時40分から7時までです。この番組は奈良市の提供でお送りいたします。各地で大きな地震が相次いでいて、いつどこで災害が発生するかわかりません。いざという時には、正しい知識が命を救います。防災グッズを揃えただけでは、備えが十分とは言えません。正しい知識を持っておくことも、備えの一つです。例えば、今大きな地震があったら、自分の身を守れますか？災害時の備えは十分ですか？などと、外出時の電車の中や就寝中でも、日常生活のいろいろな場面で普段から考えてみる習慣をつけておくことがとても大切です。災害発生時にまずこれだけは覚えてほしいという命を守るための行動をご紹介します。電車に乗っている時に突然大きな地震が発生したら、緊急停止のアナウンスが流れます。その時あなたはどうしますか？強い揺れを感知すると電車は緊急停車するため、人に衝突したり倒れたりする危険があります。座っていたらカバンなどで頭を保護し、立っていたら姿勢を低くして身を守りましょう。満員電車では手すりやつり革にしっかりつかまり、足を踏ん張って倒れないようにしましょう。揺れが収まったら乗務員の指示に従います。地震の最新情報を確認することも大切ですが、まずは自身の安全を第一に行動しましょう。駅のホームにいるときに大きな地震が起きた場合は、落下物などから身を守り、ホームから転落しないように近くの柱に移動しましょう。混雑して身動きが取れないときは、その場にうずくまって揺れが収まるのを待ちます。地下鉄の場合、いち早く地上に出ようとしてパニックになる危険もあります。ホームから線路には絶対に降りず、揺れが収まったら駅員の指示に従ってください。一日の中で電車に乗っている時間が意外と長い人も多いと思います。もしその時大きな地震が起きたらどうするのか、シミュレーションしておきましょう。満員電車の中で大きな地震が来たら、まず手すりやつり革などにしっかりつかまる。座っていたらカバンなどで頭を保護する。立っていたら姿勢を低くして身を守るなどです。ここでは、災害発生時にまずこれだけは覚えていてほしい、命を守るための行動についてご紹介しました。火災から安全に避難するには、危険な状態になる前に行動を起こすことが重要です。万一ホテルや住宅で火災に遭遇し、気づくのが遅れた場合、どうするのかを考えてみましょう。廊下に出る際は一気に扉を開けたりせず、扉の上部に手を当てて温度が高くないかどうかを確認します。温度がさほどでもなかったら、扉をゆっくりと少しだけ開けて廊下の状況を確認します。この時煙を呼び込む危険性があるので、窓を開けたままで廊下の扉を開けないことです。廊下の煙がまだうっすらとして、避難する先の階段室まで見通しが効けば、あらかじめ確認しておいた防火上安全な階段室やバルコニーに避難しましょう。避難するときは、人の誘導や物音に気を配り、火災はどこか、どこが安全かを考えながら冷静に行動してください。また、 薄い煙でも吸い込むと咳き込んだり涙が出て避難の支障になります。時としてそれが元でパニックに陥ることもあるので、できれば折りたたんだハンカチやタオルを濡らして口と鼻に当てながら呼吸をしてください。また身を低くして煙を吸わないように避難しましょう。一方、不幸にも廊下の煙が濃く先が見通せない状態であったら、無理に避難するよりは部屋で籠城して助けを待つ方が安全な場合が少なくありません。扉を閉めて濡れタオルなどで隙間を埋め、その上で窓を開けて助けを求めましょう。次に、勝手口ドアから侵入する忍び込み事件についてです。家の人が寝ている間に家の中に侵入して現金などが盗まれる忍び込み事件が連続発生しています。特に勝手口の網戸を破られて、無施錠の窓からドアの鍵を開け侵入されているのが特徴です。最近の勝手口ドアには風通しを良くするため、上下のガラス窓がスライドして換気できる上げ下げ窓がついたものが多く使用されており、このドアには虫が入らないように網戸がついています。就寝時には窓を確実に閉め、窓のロック機能がありますので必ずロックをしてください。勝手口のドアの鍵に手が届きドアが開けられてしまいます。それでは防犯対策です。ドアや窓の施錠を確実に、トイレやお風呂場の窓、勝手口の上下のスライド部分の施錠を忘れがちですので気をつけてください。出かける前や寝るときは窓を閉め、雨戸も閉めましょう。音の鳴る防犯装置、センサーライト、補助錠を設置しましょう。近所で見慣れない人がいるなど不審な人や車を見かければ110番通報をお願いします。挨拶、声かけ、鍵かけをきっちりとして、地域全体で不審者の入り込みにくい街づくりを目指しましょう。最後に、買い物の途中で盗まれるカバンについてです。あなたのカバンは大丈夫でしょうか？スーパーマーケットなどで買い物中、買い物カートにかけていたカバンなどを盗まれる被害が多発しています。また、レジを済ました後、サッカー台と呼ばれる袋詰めの台に財布やカバンを置いて目を離した隙に盗まれる事件も発生しています。犯人は一瞬の隙を常に狙っています。買い物中、カートにかけているカバンなどから目を離さないようにしましょう。特に貴重品は身につけるように心がけましょう。皆さんは緊急地震速報を受け取った時に適切に行動できる自信はありますか？あるアンケートで、緊急地震速報を受け取った時に適切な行動ができる自信がないという方がおよそ 80% でした。緊急地震速報は、地震の発生後、強く揺れる前に揺れが来ることを伝える目標で出される情報ですが、速報が発表されてから対象となる地域が強く揺れるまでは数秒から数十秒しかありません。緊急地震速報を受け取っても慌ててしまうと適切な対応ができなくなってしまいます。自宅にいる時や外出時などどう行動したらよいのか事前に考えておきましょう。緊急地震速報を見聞きした時も、地震を感じた時でも取るべき対策としては同じです。慌てずにまずは自分の身を守ることが大切ですが、周りの人と声を掛け合うことでお互いに冷静になれるかもしれません。緊急地震速報を受け取ったら、周囲の状況に応じて速やかに慌てず、まず自分の身を守ります。室内では机の下などに隠れる、屋外では ブロック塀や建物から離れる、山や崖の周辺ではできるだけその場から離れるなどです。地震が発生した時の適切な行動は、その時にいる場所や時間によって違います。慌てずに身を守る行動を起こすためには、日常生活で過ごすいろいろな場所、時間帯によってどのような行動をとるべきかを知っておくこと、それぞれの場面で行動している自分を想像しておくことが大切です。普段から大きな地震が起こった時のことをイメージして、今ここで大きな地震が発生したら、または緊急地震速報を聞いたらどう行動すべきかを想像する習慣をつけておきましょう。防災士さんのワンポイントアドバイスのコーナーです。今回は防災士の塚弘さんのお話をご紹介します。
地震で避難する前に気をつけたいこと。ぐらぐらと大きな地震が来た場合、まずは自分の身の安全を確保しましょう。大きな揺れは数十秒と言われています。揺れが収まり、身の安全が確保できてから、火を使用していた場合は火の始末をしましょう。例えばガスコンロを使用していたらガスを切る、石油ストーブを使っていたら消す、仏壇のろうそくや線香の火も消しましょう。その次に使っていた電気器具のスイッチを切りましょう。パソコンを使用していた場合、余裕があればデータを保存しシャットダウンして、コンセントから電源プラグを抜いておきましょう。停電から復旧するときに、過大な電圧や電流がかかり、パソコンや周辺機器が故障する可能性があるからです。そして、建物から避難する際は、エレベーターは使わないようにしましょう。近年のエレベーターは、自動で最寄りの階まで動かし続ける装置がついていますが、古いエレベーターの場合はその装置がない場合もあります。もしもエレベーターの使用中に停電になった場合は、速やかにすべての階のボタンを押しましょう。そして慌てずにエレベーター内に設置されている非常用ボタンを押して外部に通報し、救助を待ちましょう。携帯電話があれば外部と連絡を取り合いましょう。電気器具から火が出た場合の消火は、むやみに水をかけたりはせず、消火器で消しましょう。また、切れて垂れ下がった電線には絶対に触らないようにしましょう。壊れたり、一度水に浸かった屋内の配線や電気器具は漏電の原因となり危険なので、使わないでください。破損した太陽光パネルにも触らないようにしましょう。また停電の際には、家族一人に一つずつの懐中電灯があると便利です。いつも決まった場所に置いておくようにしましょう。ちなみに、奈良 .fm で販売している緊急告示ラジオには、停電すると同時にライトが光る機能がついているので、とても便利です。興味がある人は、奈良 .fm までお問い合わせください。以上が、地震で避難する前に気をつけたいことでした。
防災士さんのワンポイントアドバイスのコーナーでした。ガスのマイコンメーターについてご紹介します。まず地震が起きた時です。マイコンメーターは24時間 ガスの流れや地震を監視することで安全を確保しています。震度5相当以上の地震を感知すると、マイコンメーターが自動的にガスを遮断する仕組みになっています。地震が起きた時は、地震が収まってからガス機器の消火をしたり、器具栓を閉めます。また、ガスの元栓、ガス栓も閉めてください。ガス漏れに気づいたら、すぐに窓や戸を開けて、ガス会社やガス漏れ通報専用電話に連絡し、屋外に避難してください。その際、火や電気は絶対に使用しないでください。再びガスを使うときは、ガス臭くないかよく確かめてからガス栓を開いてください。ガス栓を開いてもガスが出ないときは、マイコンメーターの復帰手順に従って操作します。マイコンメーターの復帰手順です。1. まずはすべてのガス機器を止めてガス臭くないかを確認します。2. ガス臭くない場合は、メーターの赤いランプの点滅を確認します。点滅がなくガスが使えない場合は、ガス会社に連絡してください。3. すべてのガス機器の器具栓、ガス栓が閉まっているかを確認します。屋外の機器も忘れずにチェックします。なお、その際、メーターガス栓は閉めません。4. 復帰ボタンのキャップを手で左に回して外します。復帰ボタンのキャップがない場合や、メーターの種類や形状が異なる場合や、復帰ボタンの位置がわからない場合は、ガス会社のホームページなどでメーターの種類に応じた操作手順をチェックしてください。5. 復帰ボタンを奥までしっかり押し、ランプの点滅を確認したら手を離します。点灯後、またランプの点滅が始まります。6. ガスを使わず3分間待ちます。ランプの点滅が消えるとガスが使えます。大きな地震などでは、その区域全体のガスの供給を停止する場合があります。この操作方法を実施してもガスが出ない場合、方法に不明な点がある場合は、ガス会社に連絡してください。ガス供給再開後の使用時の注意点です。使用前に排気筒に壊れや外れなどの異常がないかを確認して、設備に異常のあるガス器具は使用しないでください。ここではガスのマイコンメーターについて、地震が起きた時、またマイコンメーターの復帰手順についてご紹介しました。
防災メモ。何気ない行動がスムーズな消火活動を妨げることがあります。例えば、駐車違反の車があると消防車や緊急車両が通れなかったり、消火栓が使えなくなったりする恐れがあります。マンションや雑居ビルの通路に物が置いてあると逃げ遅れの原因になります。収集日以外の日にゴミを出していると放火を招く危険もあります。また、119番へのいたずら電話は人命に直結する問題です。絶対にやめましょう。
防災防犯情報。番組は毎週金曜日の午後6時40分から7時まで、再放送は毎週土曜日日曜日の午後6時40分から7時までです。この番組は奈良市の提供でお送りいたしました。